3月のおすすめ図書を紹介。今月は狭間図書館です。子ども向け、みんなが知りたい宝石のすべて、宝石のすべて編集室著。私たちが目にする機会の多い宝石は、磨かれカットされた美しい状態、磨かれる前の結晶、宝石の特徴や魅力、まつわる伝説などを楽しく学んでみませんか。親子で遊べる季節の楽しい折り紙、折り屋小町著。紙一枚でいろいろな形のものを作ることができる折り紙、年中行事や関連した作品やアレンジの仕方を紹介しています。折り図が写真なので覚えやすいです。世界で一番の場所、ペトル・ホラチェック作。僕らの原っぱは世界で一番の場所かな、とノウサギはアナウサギたちに尋ねました。ある日、ノウサギは世界で一番の場所を探す旅に。一般向け、あかん人図鑑、野々村由紀子著。悪い人ではないんだけど、ちょっと面倒くさい人があかん人。あかんを自分の考え次第でいいに転じ、人生を楽しいものにする人になってみませんか。国鉄 JR 廃線アルバム東北編、山田亮著。東北地方の国鉄 JR 路線の廃線を網羅し、第三セクター継承路線や大船渡線、気仙沼線といった BRT 継承路線も掲載。懐かしの駅舎や鉄道風景をご覧ください。夜中のマリオネット、知念美希人著。婚約者を真夜中の解体魔に殺された秋穂は復讐しようとするが、無実を訴えられることになり、真犯人を探す二人の行動から目が離せません。その他にも続々新刊が入荷。みんなの図書館、利用者の声や図書館のイベントなどをお知らせします。雑誌スポンサーを募集します。雑誌スポンサー制度とは、図書館図書室に並べる雑誌の購入代金を法人や個人事業主などに負担してもらう代わりに、最新号のカバーに雑誌スポンサー名を、裏面には雑誌スポンサーの広告を掲載するものです。この制度によって、図書館図書室が提供できる雑誌の冊数が増え、利用者にも大変喜ばれています。さらなる利用者サービスの向上を図るため、雑誌スポンサーへの協力をお願いします。申し込み方法など詳しくは狭間図書館まで問い合わせください。現在協力いただいているスポンサー、安倍晋三、上杉皮膚科医院、太田組、川内、川内印刷、創業、富法人会、宮城石灰工業、宮城富農業協同組合、各図書館から。開館時間午前9時から午後5時、休館日毎週月曜、祝日、年末年始など。中田図書室は祝日も開室。問い合わせ、狭間図書館0220-22-9820、豊間図書館0220-52-5330、中田図書室0220-34-8081。僕、私、虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、1月中に応募があった子どもたちを掲載しています。狭間町、伊藤清春くん、及川光雅くん、小野寺琴葉ちゃん、鈴木雄生くん、多田野博くん、千葉なつきくん、奈良山玲香ちゃん、三浦ほのかちゃん、三塚春人くん、豊間町、石井歩くん、伊藤由紀ちゃん、菅原拓真くん、東和町、羽賀美琴くん、中田町、泉田ほのかちゃん、遠藤隼人くん、多田和葉ちゃん、千葉咲穂ちゃん、林大太郎くん、米山町、阿部日向くん、及川ゆずちゃん、大和田のいちゃん、菅原美優ちゃん、南方町、桜井由美ちゃん、 佐藤ゆあちゃん、高橋美久ちゃん、ピースをするなど笑顔の写真とともに25名が紹介されています。おめでとうございます。祝100歳。南方町榊原武子さん、大正11年1月2日生まれ。南方町で生まれ、苔の谷近民に嫁ぎました。夫婦で農業を励み、3人の息子を育て上げました。家族や親戚が集まると大黒舞を歌い、みんなに踊らせることが良い思い出と話していました。入所中の介護施設でドンパン節を披露しています。波佐間町明武さん、大正11年1月9日生まれ。武さんは26歳まで看護師として活躍、結婚後は農業に励みました。体を動かすことが好きな武さんは草取りが得意だったと話します。1日30分の歩行と家族と一緒の規則正しい生活が長寿の秘訣と話していました。津山町佐々木徳美さん、大正11年1月11日生まれ。徳美さんは生まれた時から津山町暮らし、現在は介護施設に入所、寝て過ごすことが多くなりましたが、みんなのことが大好きなんだと話します。長男の陽一さんは100歳の誕生日を迎えられてよかったねと祝いました。豊間町小野孝子さん、大正11年1月20日生まれ。米山町出身の孝子さん、若い頃は農業一色だったと話します。好きな食べ物は魚類、今までで一番の思い出は夫婦旅行だと話します。現在は介護施設に入所、相撲を見るのが楽しみと話していました。南方町高橋千佳子さん、大正11年1月24日生まれ。千佳子さんは波佐間町北方で生まれ、南方の浦大岳に嫁ぎました。結婚後は農業に励みました。裁縫が得意で、若い頃は着物も縫いました。今でも家族の洗濯物を畳んだり、自分の身の回りのことは何でもすると話していました。米山町原船さん、大正11年1月24日生まれ。山梨県出身の船さん、23歳で結婚、結婚した年に米山町に移りました。若い頃はレクダンスや手芸などの趣味を楽しみました。現在は介護施設で体操などをし、健康に気をつけ楽しく暮らしていると話していました。それぞれの写真が添えられています。いつまでもお元気で。
町の若い衆、米山町柳淵康隆さん23歳、身長と血液型168センチで A 型です。現在は米山町で両親とイチゴを栽培しています。幼い頃から両親が農家として働く姿を見て育ったので、自然と農業に興味を持ちました。登米総合産業校と県内の短大で農業を学び、今の仕事に携わるようになって3年が経ちますが、まだまだ勉強することが多いです。苗作りから始めて、いちごが病気にならないようにしっかりと管理し、出荷までたどり着くという過程がこんなに大変な作業だったのだと働いてから気づかされました。大変だからこそ収穫できた時はとても嬉しいです。自分の性格、優しいと言われることがありますが、少し短気なところもあります。休日はバイクが好きで、メンテナンスをしたり、友人とツーリングしたりして楽しんでいます。理想の女性像、どこに遊びに行きたいかをはっきりと言ってくれたり、自分の悪いところを指摘してくれたりするしっかりした人がいいなと思います。今やってみたいこと、キャンプ飯を作ってみたいです。最近動画配信サイトでキャンプの動画をよく見ていて興味を持ちました。コーヒーなど簡単なものから挑戦していき、 いつかは段ボールを使って燻製を作ってみたいです。あとは小学校を卒業するまで習っていた舞踊をまたやってみようかなと考えています。登米市について一言。市内で農業を営んでいる同級生が多いので、若い世代が率先して農業全体を盛り上げていきたいです。僕と私の夢、豊間町首藤雄太郎さん。豊間中2年、夢を形にする仕事。僕は将来大工さんになりたいと思っています。きっかけは手際よく家を建てる大工さんの姿を見たことでした。昨年家を新築した際にテキパキと作業を進める大工さんの姿を見て、かっこいいと思いました。設計図だけではイメージできないものが形作られていく過程に感動し、大工さんという職業に憧れるようになりました。職場体験で工務店に行き、設計図の描き方や電動工具の使い方などを教わりました。そして野球道具を収納するケースを設計し作らせていただきました。設計図から形にすることには苦労しましたが、実際に電動工具に触れ作りたいものを形にすることが体験でき、本当に楽しかったです。今後も夢を叶えるためにしっかりと勉強していくとともに、さまざまな動画や建築物を見てイメージを膨らませ、将来家を建てる人の夢を形にできる日本を代表する大工さんになりたいです。我が家のアイドル、渡辺杏ちゃん2歳、2019年3月1日生まれ、豊間町正隆さんの長女。お兄ちゃんにも負けないくらい気の強い活発な女の子です。4月から子ども園、お友達いっぱいできるかな。伊沢悟くん2歳、2019年4月23日生まれ、豊里町勝弘さんの三男。三兄弟の末っ子、いろいろなことを覚えて家族を笑わせてくれます。のびとびと元気に大きくなってね。菅原優斗くん1歳、2020年12月8日生まれ、波佐間町和也さんの長男。大好きないちごや焼き芋を見ると大興奮の優斗くん、たくさん食べていっぱい遊んで大きくなってね。我が家のアイドルを募集。市内の3歳までの子どもたちを募集しています。家族の記念にいかがでしょうか。投稿をお待ちしています。応募先、まちづくり推進部、まちづくり推進課広報係。
寄り添い半世紀、豊間町片岡哲夫さん89歳、和子さん87歳、昭和30年12月入籍。病気しないで健康に過ごしたいね。二人の馴れ初めは、哲夫さん、昔だからお見合いで知り合ったんだけど緊張してチラッとしか顔見れなかったね。結婚当時の思い出は、哲夫さん、養蚕したり田んぼしたり林業したりで忙しかったね。当時は森林組合がなかったから森林保護組合の立ち上げもしたね。和子さん、新婚旅行はできなかったけど2年に1回部落の人たちとトラックの荷台に乗って鳴子や松島へ泊まりに行くのが楽しみだったね。お互いの性格は、哲夫さん、たまに聞かないとこもあるけど喧嘩したことはないね。和子さん、落ち着いてで怒ったとこは見たことがないよ。夫婦円満のコツは、二人怒りたくなる時もたまにあるけど言わずに一度飲み込むことかな。現在の楽しみは、哲夫さん、コロナが流行る前は小学校にしめ縄作りを教えに行くのが楽しかったね。和子さん、月に一回近所の人たちとお茶飲みしながら世間話することだね。これからしたいことは、和子さん、二人とも病気しないで健康に過ごしたいね。 ふるさとへの思い、関東地区宮城県南方町人会事務局南方町梶沼出身、亀川善越さん63歳。ふるさとを誇りに。私がふるさとを離れ40数年になります。以前は帰省しても家族や友人に会えてよかった、懐かしかったくらいで、特別ふるさとについて意識したことはなかったです。意識しだしたのは東日本大震災で壊滅的な被害を受け、復興が進む中、東京オリンピックのボート競技会場の候補に長沼が上がった時です。それには大変驚きました。何かにつけて候補地の長沼ボート場は私の地元なんだよ、そこに母校のボート部もあるんだよと、会社の同僚や取引先、友人などに自慢したことが、まるで昨日のことのように思い出されます。小池都知事が視察に来るくらいなのだから、もしやと期待していたのですが、残念ながら落選。かなりショックでしたが、登米市と長沼の知名度が上がっただけでも良かったと思います。そして NHK の連続テレビ小説おかえりモネ、放映1年くらい前からは知ってはいたのですが、本当に気仙沼と登米がドラマになるなんてと大変興奮しました。今までこんなにも我がふるさとを愛おしく、頼もしく、誇らしく思ったことはなかったと思います。しかし放映と時を同じくして、新型コロナウイルスの感染拡大で帰省することもままならなくなってしまいました。子供たち、特に孫たちに私の生まれ育ったふるさとを見せてあげたい。ふるさとの空気を肌で感じさせ、いっぱい吸わせてあげたい。少しでも私が生まれ育った環境に親してやりたい。そして少しでも好きになって自慢に思ってくれたら、と、そんなふるさとへの思いがますます募ります。メディアなどで目や耳にするたび、私を元気にしてくれたり励ましてくれたりと、そんな我がふるさと登米市に改めてエールを送ります。登米市ありがとう。遠く離れた埼玉の地からいつまでも誇りに思っています。
オラホの物産、今月は富山観光物産センター遠山の里の山田忠則取締役管理部長にお話を伺いました。人気商品やおすすめ商品などを教えてください。登米市が舞台の一つになった NHK の連続テレビ小説おかえりモネのグッズがおすすめです。昨年放送は終了しましたが、遠山の里では今年の10月までグッズを販売する予定です。人気で品薄が続いたキャラクターパペットも販売しています。その他には140年の歴史がある田辺菓子店の太白飴もおすすめです。太白飴は砂糖一切使わず、麦芽の自然な甘みが楽しめます。飴に適した良い状態の麦芽を使うため、10月下旬から5月中旬にしか作られない期間限定の商品です。また自宅で過ごすことが多くなった今の状況を楽しんでもらえるよう、新しくコーヒーや玄米茶などの専門コーナーを設置しました。市内や近隣の地域で作られたコーヒーをメインに販売していますので、地元の味を飲み比べしてみてください。当店で販売を希望するお店や企業も募集していますので、詳しくは富山観光物産センター遠山の里0220-525566までお問い合わせください。町の文芸俳句川柳、俳句東麗の白き和立ち亭詐欺光、狭間遠藤光政さん。前染めの三差しぐれや三姉妹、狭間小野寺智子さん。親切に孫描きしの反りすべり、狭間木根淵博さん。七草やまじない唱え粥を煮る、当は及川豊子さん。音立てて竹林濡らす村しぐれ、当は大平清人さん。団長の牙城姉妹のあまたあり、 中田菊池のり子さん。育みて紡ぎ愛しき若なかな、中田黒田律子さん。初日の出角より妻と拝しけり、米山石崎吉野さん。じいどうぞ柿落ち葉のる泥団子、石越三浦健二さん。やれうれし元気知らせる友の牙城、南方佐瀬昇さん。狩の群れ見送りながら引くカーテン、南方三上久美子さん。雪見風呂何のかんのと幸せよ、津山浅野典子さん。九十の弱いいただき初句会、津山佐藤貴美子さん。古き本読み返す日々漱石記、津山須藤恵子さん。微笑みは言葉の一つ初句会、津山高橋千代野さん。4月号は短歌です。
情報広場催し映画上映会を視聴覚センターで開催します。上映作品ロイヤルコーギーレックスの大冒険アニメ映画、3月6日日曜午後1時半から、対象者幼児から大人、小さなお子さんは保護者同伴でお願いします。定員20人、先着順、事前申し込みは不要です。定員超過時は入場制限があります。入場料は無料です。問い合わせ視聴覚センター 0220-22-5219。 一人親家庭など就業支援講習会を開催します。介護職員初任者研修春季、4月10日から9月25日各日曜23回、午前9時から午後5時10分、定員15人程度、費用、受講料は無料です。教材費、実習費は9000円程度。申し込み期間、3月1日火曜から23日水曜。パソコン講習会、Excel 2019日曜コース、4月17日から7月17日、各日曜14回、午前9時から午後5時、定員10人程度、費用、受講料は無料です。教材費、検定料は1万6000円程度。申し込み期間、3月11日金曜から31日木曜。共通事項、対象、県内在住の一人親家庭の親か家父で、全日程受講できる人。場所、宮城県母子・父子・福祉センター。託児、3歳から小学校3年生まで、託児料は無料です。申し込み問い合わせ宮城県母子・福祉連合会、宮城県母子・父子・福祉センター内、022-256-6512、豊間海湖館企画展花鳥舞う、藩祖伊達政宗をはじめとする先代藩主たちは、武道と同様に和歌や能楽、茶の湯など文化的素養を身につけていました。五代吉村は書画をたしなんだことで知られていますが、六代宗村も父譲りの素養を身につけていました。そうした二人の藩主や江戸期に活躍した画家の作品を前期に展示します。後期の展示は仙台四大画家東東洋、小池極光、菅井梅館、菊田一秀の作品などを紹介し、花鳥画の魅力をお伝えします。展示期間、2月14日月曜から6月5日日曜。前期2月14日月曜から3月13日日曜。後期3月15日火曜から6月5日日曜。場所、豊間海湖館。 入館時間午前9時から午後4時半。観覧料金、大人400円、高校生300円、小中学生200円。問い合わせ、豊間会館館0220-52-3578。聴覚障害者のある人とその家族、関係者などどなたでも参加できる耳サポサロンを開催します。手話や筆談など安心できるコミュニケーション手段で対応します。さまざまな相談にも応じます。3月7日月曜午後1時半から3時半。内容、呼吸で健康、心身の健康につながる呼吸法について、理学療法士から分かりやすくお伝えします。サイコロトーク、参加者同士で交流を楽しみませんか。会場、市役所南方庁舎2階中会議室。問い合わせ、宮城県聴覚障害者情報センター耳サポ宮城、0223935501、福祉事務所生活福祉課障害福祉係、0220-58-5552。登米祝祭劇場3月のイベント情報、6日日曜舞台技術講座、27日金曜熊谷流第50回舞踊公演。問い合わせ、登米祝祭劇場0220-22-0111。登米祝祭劇場からのお知らせ、新型コロナウイルス感染症の状況によりイベントが変更・中止となる場合があります。募集、住宅入居者を募集します。定住促進住宅、波佐間定住促進住宅、1号棟204号室2階 3DK、 2号棟301号室3階 2DK。 募集個数2個。入居資格、住宅に困っている世帯、定住促進住宅は一定以上の所得があることなどの入居要件があります。申し込み期限3日木曜、期限厳守。申し込み問い合わせ、各総合支所市民課または建設部住宅都市整備課、住宅係0220-34-2316。大事な命を救うため普通救急講習会を開催します。3月20日日曜午前9時から正午。講習内容、心肺蘇生法、 AED 使用方法、止血法など。場所、消防防災センター。受講料は無料です。募集人数、先着順15人。申し込み期限3月13日日曜。問い合わせ、消防署救急係0220-22-2119。国土交通省では河川愛護に関心のある20歳以上の健康な人をモニターとして募集します。任期は7月から令和5年6月までの1年間です。モニターは国が管理する近くの河川を月1回以上モニタリングし、その結果を報告していただきます。報酬月額約4500円。申し込み問い合わせ、北上川下流河川事務所専用調整課、専用調整第一係0225-94-9851。シルバー人材センター会員募集。人生100年といわれる現代の高齢者が活躍できる場を支援します。会員条件、健康で働く意欲のある人、原則60歳以上で登米市に居住の人、センターの趣旨に賛同する人。入会説明会、3月15日火曜午後1時半から1時間30分程度。場所、登米市シルバー人材センター。仕事内容、室内清掃、受付事務、筆工、植木剪定、大工仕事、自動車の運転、 草取り、草刈りなど。申し込み問い合わせ、戸部市シルバー人材センター 0220-22-8526。 市は自然環境や景観、安全安心な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図り、潤いのある豊かな地域社会および住み続けられる街づくりに寄与することを目的とした条例制定を進めるにあたり、条例案に対する意見を募集します。募集期間2月18日金曜から3月17日木曜まで。意見の取り扱い、登米市個人情報保護条例に基づき適切に取り扱います。また個別の回答はしませんが、意見の概要と意見に対する考え方を取りまとめた上、後日市公式ホームページで公表します。問い合わせ、市民生活部環境課、環境政策係、0220-58-5553。結婚活動を支援します。良縁とめ参加者募集、自分磨きセミナー、男性向け異性間コミュニケーションセミナー、相手の心に伝わる会話術、2月20日日曜午後1時半から3時、場所波佐間公民館1階研修室、参加費500円、条件20歳から40歳の市内在住の独身男性、女性向けモテメイクとホームケアレッスン。2月26日土曜午後1時半から3時、場所波佐間公民館1階研修室、参加費500円、メイク用品プレゼント、条件20歳から45歳の市内在住の独身女性、出会いイベント、陶芸体験で親密度アップマッチングイベント、3月13日日曜午後1時半から3時、場所波佐間公民館1階研修室、参加費男性は1000円、女性は無料です。条件、男性20歳から40歳の登米市在住の独身の人、女性20歳以上の独身の人。申し込み問い合わせ、良縁登米事務局、マリッジサロンプレジール、0120-279-360。
お知らせ、登米保健所の組織再編について、県では保健所職員の専門性の向上と災害発生時の対応力強化を目的として、令和4年4月に保健所の組織再編をします。再編後も公衆衛生活動の中核的な機関として引き続き登米市と連携し、地域を支えてまいります。名称変更、登米保健所から石巻保健所登米支所に変わります。支所の対応業務、感染症、結核、指定難病、精神保険、母子保険、食品衛生、理容美容、クリーニング、動物愛護などの住民サービスに密接に関わる業務はこれまで通り支所が担当します。本所に移る業務、医療機関、介護保険施設、障害者福祉施設、特定給食施設の指導・助言に関することなど、特定の事業者に関する業務は本所、石巻保健所に移ります。問い合わせ、県保健福祉部保健福祉総務課管理班、0222-211-2514。期限内の申告納税をお願いします。確定申告期限、納期限、1、申告所得税及び復興特別所得税贈与税は3月15日火曜、2、消費税及び地方消費税は3月31日木曜、振替日、1、申告所得税及び 復興特別所得税は4月21日木曜、2、消費税及び地方消費税は4月26日火曜、振替納税は預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関の預貯金口座から自動的に納税ができる便利な制度です。一度手続きをすれば継続して利用できますので、詳しくは税務署の管理運営担当者に相談ください。問い合わせ、佐沼税務署総務課0220-22-2501。現在 JR 柳津駅では乗車券と定期券を販売していますが、3月31日木曜で販売を終了します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。また4月1日金曜以降の運賃の支払いについては、これまで通り車内の運賃箱を利用ください。定期券は陸前豊里駅、小牛田駅、石巻駅、気仙沼駅などで購入することができます。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課地域づくり推進係0220-22-2173。非課税世帯などの臨時特別給付金支給。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した人々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯などに対して給付金を支給します。支給対象世帯、1、住民税非課税世帯、基準日令和3年12月10日において、世帯全員の令和3年度住民税が非課税である世帯、課税されている人の扶養親族からなる世帯は除く。2、家計急変世帯、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。支給額、1世帯あたり10万円。申請支給方法、1、住民税非課税世帯については、支給対象世帯の世帯主宛に申請書類を郵送済みです。申請期限5月2日まで。2、家計急変世帯については申請期限9月30日まで。給付金支給日、確認書などの書類審査後順次支給します。問い合わせ、市臨時特別給付金専用電話0120-100-430、福祉事務所生活福祉課福祉総務係0220-58-5552。臨時特別給付金支給を装った詐欺などの相談連絡先、市職員などが ATM の操作や手数料などの振り込みを求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。不審な電話があった場合は、すぐに警察署などへ連絡してください。佐沼警察署、0220-22-2121、登米警察署、0220-52-2121、警察相談電話、#9110。高齢者肺炎球菌感染症予防接種を忘れずに。市では高齢者の肺炎球菌感染症予防接種費用の一部を助成しており、対象者には令和3年4月に予診票紫色の用紙を配布しています。予診票の有効期限は3月31日木曜までです。予防接種を希望する人は忘れずに受けてください。紛失した人や令和3年4月以降に転入した人には予診票を発行しますので連絡ください。 対象者、市内に住所がある人で次の1、2、いずれかに該当し、過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがない人。1、令和3年度に65、70、75、80、85、90、95、100歳になる。2、昭和32年4月2日から昭和37年4月1日生まれで、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が極度に制限される程度の障害がある。身体障害者手帳、内部障害一級相当。接種方法、事前に医療機関に予約してから接種してください。助成内容、市内協力医療機関で接種する場合、自己負担額3783円、協力医療機関以外の医療機関で接種する場合、5000円を上限に助成。協力医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける際は、接種を受ける前に必ず健康推進課へ確認の連絡を入れてください。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。緊急告知ラジオを対応しています。緊急告知ラジオは、市内に住所を有する世帯や法人登録のある事業所に1台ずつ無償で対応しています。災害情報などをコミュニティ FM の電波を活用し、放送の際はラジオを自動で起動して情報を伝達するものです。まだ持っていない世帯や事業所の皆さんは、各総合秘書市民課と総務部防災危機対策室で対応していますので、ぜひ活用ください。問い合わせ、総務部防災危機対策室危機対策係、0220-23-7393。 年金だより、移動時期は国民年金の手続きを忘れずに。年金加入者は職業などにより3つの種別に分かれます。20歳から60歳の間に種別が変わる場合は届け出が必要です。保険料の納付、収入がなく納付が困難な場合は、申請によって保険料を免除または猶予する制度があります。学生には学生納付特例制度がありますので、年金事務所または最寄りの総合秘書市民課までご相談ください。問い合わせ、古川年金事務所、0229-23-1200。市民生活部国保年金課年金医療係、0220-58-2166。
相談、高齢者の相談窓口、地域包括支援センター。青年貢献制度について。青年貢献制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人が、財産管理や日常生活での契約などをするときに判断が難しく、不利益を被ったり悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守り支援をする制度です。家庭裁判所に選任された青年後見人や補佐人などが、本人に代わって財産の管理や日常生活上の手続きをし、不利益を受けないようにします。青年貢献制度について質問があれば、市内の各地域支援包括センターに相談ください。相談先、波佐間地域包括支援センター、0220-22-1152。中田石越地域包括支援センター、0220-34-2222。 7611石越分室0228-34-4151当は豊間地域包括支援センター 0220-53-4811 豊間分室 0220-52-5090 米山南方地域包括支援センター 0220-29-5821 南方分室 0220-58-4311 津山豊里地域包括支援センター 0225-68-3780 豊里分室 0225-76-4811 問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551 アルコール等依存症家族教室。アルコールなどの問題を抱える人の家族が病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応について学び合う教室です。対象者、飲酒、ギャンブル、薬物などの問題で悩んでいる人の家族。3月2日水曜午後1時半から3時。場所、登米保健所。相談料無料ですが事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ県東部保健福祉事務所登米地域事務所母子障害班 0220-22-6118 就活の在り方を学ぶ相談セミナー開催。就活の進め方について専門家が相談に応じます。無料ですが予約が必要です。就活相談セミナー遺言書の書き方。3月5日土曜午後2時から3時。申し込み期限3月4日金曜。申し込み方法、参加者氏名と3月5日就活相談セミナー参加と入力してメールで申し込みください。散骨と就活の個別相談会、3月26日土曜午前10時からと午前11時半から。申し込み方法、参加者氏名、希望日時、簡単な相談内容を連絡ください。問い合わせ海と空 0222-200-6315。 3月は自殺対策強化月間です。一人で抱える悩みが深かったり多岐にわたったりすると判断力が落ちることがあります。そのため一人で悩まず言葉にすることが大切です。周囲の人たちもいつもと様子が違うと感じたら声をかけ、その人の話に耳を傾けましょう。また必要に応じて相談機関などにつなげることも大切です。誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、気づき、傾聴、つなぎ、見守りで孤立、孤独を防ぎましょう。電話相談、仙台いのちの電話 0227-18-4343 24時間。心の健康相談統一ダイヤル 0570-064-556 土日祝日を除く。午前9時から正午、午後1時から5時と午後6時半から10時。宮城県自死対策推進センター専用電話相談 0229-23-0028 土日祝日を除く午前9時から午後4時。問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116 夜間納税相談窓口2月
3月分、2月24日木曜、3月24日木曜、いずれも午後8時まで。場所、狭間庁舎1階総務部税務課。問い合わせ、総務部税務課 0220-22-2169。 3月の納税、後期高齢者保険料9期忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振替で。納期限3月31日木曜。警察署からのお知らせ。冬道の交通事故防止。冬道の安全運転、1、2、3運動、1割のスピードダウン、2倍の車間距離、3分早めの出発。1月の災害件数、火災2件、救急316件、救助5件。3月は空気が乾燥し、風の強い日も多くなります。火災が発生しやすい時期ですので、家庭や地域ぐるみで火災予防に努めましょう。
ときめき人、地域に開かれた学習サポート団体を立ち上げ、中田町熊谷修さん、1978年生まれ。2021年7月に開設された NPO 法人、ご在院は不登校生への学習サポートや小学生の放課後学習サポート、プログラミング教室を通して子どもたちを支援する団体。家庭の収入に関係なく子どもをサポートする場を作りたかったと代表の熊谷さんは立ち上げへの思いを口にした。活動を通して熊谷さんが理想とするのは、将来子どもたちが社会で自立できるようになること。塾業界で働く前に勤めていた会社では派遣社員の管理を担当した。当時担当した派遣社員の中には、借りたお金は返さない、約束通り出勤しないといった社会人として当たり前と思えることができない人たちがおり、日々の対応に苦慮した。社会へ出る前に人との関わり方を教えるのも教育の大切な役割。不登校になることでそういった場が失われてしまうことが心配だったと、学校に行けない子どもたちへの思いを話す。近年子どもたちが不登校になる理由は多種多様だ。いじめに限らず、集団行動が苦手、なんとなく行きたくないといった理由から学校へ行かなくなる子どもも多くいる。熊谷さんは勉強を教わるだけでなく、人との関わりを持つことでそういった面での助けにもなれば嬉しいと笑みを浮かべた。法人名に選んだご在院は、どうぞおいでくださいの意味を持つ方言。さまざまな悩みを抱える子どもを受け入れる場だからこそ、あえて柔らかい表現を選んだ。熊谷さんは子どもたちそれぞれの思いに向き合い、一人一人に寄り添い続ける。合わせて熊谷さんの写真が掲載されています。編集後期、いち早く現場に駆けつけ、私たちの安全を守る消防団。地域を守る消防団は団員だけでなく、協力事業所の力添えにより活動しています。従業員が現場に向かうのを見送り、資機材の不足があれば提供。団員皆さんと協力事業者へ感謝し、火災予防に取り組みたいと思います。佐々木。2年ぶりに開催された成人式では、コロナ禍になってからは撮ることが少なくなっていた多くの笑顔をカメラに収めることができました。成年の年齢は引き下げられますが、市の成人式は来年以降も20歳を対象に開催されます。今後も変わらぬ笑顔あふれる式を楽しみにしています。三浦。情報広場に掲載する予定のイベントや取材依頼を受けた事業が中止になることが増えています。 例年あった行事や予定していた表彰式などが開けず、関係者や入賞者などの思いや背景を知ります。常識打破から価値発見力が形成されている様子です。高橋。
いかがお暮らしでしょうか。オミクロン株は容赦なく拡大傾向にあり、私たちもまた活動を考えながら進めていかなければならなくなり、皆様にはご不便をおかけいたしております。そんな中ですが、ウイルスなども共に共存を考えていかなければならない世の中になりつつあるようですので、できることをしながら活動することといたします。またご迷惑をおかけすることになるとは思いますが、よろしくお願いをいたします。3回目のワクチン接種や子どもさんたちの接種も進められておりますので、何か今後に期待できるようであればいいと思います。これからも今できることを基本に、忠実にウイルスに負けないようできることをしっかり守り、お互い頑張りましょう。3密に気をつけ、手洗いうがいなどももう一度声かけ合いましょう。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、川瀬香織、西岡陽子、阿部直子、小野寺恵子、千葉玲子、川島敦子、山本千代子、小野寺久子、編集山本千代子、川瀬香織、川島敦子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子、以上でお届けいたしました。